ていき FM。
やっていき FM 第54回糸っぽいどです。
小菅です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お久しぶりです。
久しぶりだね。
こうやって2人でね撮るのは久しぶりなんじゃないですか。前回がだって中村氏のお家で、あれ技術書店のさ後でしょ。
そう、帰りに撮ったね。
技術書店ってさ何月の話？
4月22日。まだ覚えてる。
4月じゃん。あれ今何月？
今6月。マジで
やばいよ。もしかして俺たちあれか、5月病か。
あ、だからこんなに落ち込んでんだ。
落ち込んでる
わけじゃないけど、更新が止まってるっていう
が、ちょっと気を確かに持ってください。小菅さん落ち込まないで、気を確かに持ってください。あ、ちなみにあれですよ、一応私当方には言い訳があって、5月の頭からケツまでガチで風邪ひいて、声全く出ない状況になっちゃって、声優喉ケアとかで調べて、なんかペラックだっけな、なんかね、第三医薬品のその喉のお薬があるんだけど、それ買ったりとか、プロポリスのやつ買ったりとか、なんかいろいろ買っていろいろやって、最近やっと復活したんですよね。先週とかまで結構まだガラガラで、だからプレゼントとか行くときにぜいぜい母やってたんだけど、今週やっと普通に治って喋れたという言い訳がある。小杉さんはどうですか？
俺はやっぱ技術書店の後ってさ、いろいろあったからさ、過失とか過失修正とかしてたわけじゃん。
その話。なるほどね。そうね。そう、技術書店の後に過失修正とかね、いろいろね、契約の話とか、ね、表紙どうすんのとか、そういう話したよね。
したそんなしてたら1ヶ月なんて経っちゃうからね。
経っちゃう、神保町行ったし、うん、はい。ということで、やっていき FM 第54回、1ヶ月も空いてしまったのは理由があります。我々やっていっておりましたと。はい。小菅さん、じゃあちょっと、なんとか決まりましたみたいな感じで、ちょっと言ってもらっていいですか？
私？
はい。
ですね、技術書店で私たちが出していた本が、なんと書籍化をするという話があります。
めでたい
めでたい、
商業書籍化めでたい、一般流通に乗る出版、めでたい。
アマゾンで買えるんだよ。
アマゾンでさ、あれでしょ、糸っぽいよって検索すると出るんでしょ。
そうだよ。本名でやんないの？
そこまだね、そこまだ悩んでるからね、うん、そこ悩んでるからね。さすがに伊藤にゃららって書いても、
まあ、誰だよこいつってなる
よ、ね、誰だよって感じだからね。まあ僕は ID かな、まあちょっと悩んでますけど、うん、そう、今日から始める技術ポッドキャスト完全入門がこの度、書籍化が決定しました。めでてー、
めでてー。
はい。で、小菅さんが言った通り Amazon でも出ます。で、大体出るのが7月の末から8月の頭ぐらい。そう、ちょうど夏に、販売がされるということで、皆さんぜひもう100冊ぐらい買ってください。はい。印税あんまり入んないですけど。100冊ぐらい買ってください。でね、今回、皆さんこの話を聞いてお気づきだと思うんですけど、もうさ、このポッドキャスト聞いてる方は、もちろん、全員がもう買ったと思うんですよ。もうすでにね。じゃあもう買う必要ないんじゃないかと。甘い。やってきプロジェクトはちゃんとそこね。ちゃんとやるんだよね。小菅さんが、大幅過失修正を今回、していただきました。うお
はい。
はい。小菅さん、どんな内容を過失修正したんですか？
大体、私、一通り見直したのと、コードの部分を、ちょっと、ディスコード録音ポットだったんだけど、この内容を丸ごと書き換えて、新しいコード全部書き直して、ディスコードで、まあ、BGM とか、ジングルとかを流すボットを作ろうというふうに、動くように、変更しました。
これさ、世紀の大発明だよね。
これ便利だよ。
これ便利だよね。
試してみたけど、
だってね、普通にジングルとかやると、いわゆる MPC、サンプラーみたいなものを、そのハードウェアで用意するか、そのソフトウェア、いわゆるパソコンの中でサンプラーみたいなの用意してやるみたいなのが必要だったけど、うん、ねえ、 で、それこそ、あれだよ、今流行りの VTuber とかのさ、生放送でもさ、ジングルとかさ、効果音とかさ、入れてるときにさ、毎回みんな手間取るのね。流さないといけないから。多分 iTunes かなんか流してるんだと思うんだけど、あれさ、Discord でさ、サクッとさ、ポチッと押すだけで、Discord 上の音声として流してくれるって、これクソ便利だよね。
そうそう、大体簡単なディスコードボットの作り方も書いてはあるので、
そうそうそう。
ちょっとボット作ってみようという方には、GitHub にね、コードを動くままで今回はあげたので、
お、マジか。え、じゃあもうあれじゃん。え、僕でもできるじゃん。
そう、ダウンロードして、トークンを取ってみたいなのを書いてある通りにやれば、誰でも動か
なる
せる
ほ
よう
ど。
にしてありますので。
まあ、これは正直その内容だけ見るのでも、まあ、買って損はないかなって。僕だったら普通に買います。実際にGoogle で検索して、同じようなことがしっかりまとまってるウェブページとかあんまりなかったので、結構新規性もあって、実用性もめちゃくちゃあって、で、今すぐ使える。で、ポッドキャスト収録だけじゃなくて、なんかいろんなものでも使えるので、それこそ会議とかでも使えそうだし、まあ、VTuber の中の人って言っちゃダメか。まあいいか。VTuber やってる人も、ね、ディスコードで話しながらなんかコラボ生配信とかもデフォルトなので、まあ、めちゃくちゃ使いやすいので、ぜひVTuber のプロデューサーの方は絶対買った方がいいと思います。はい。
ぜ
そ
ひ
し
ぜひ。
て、小菅さんの書き下ろしだけでなく、今回は、中村氏も、
そう。
もう、中村氏がね、書くって大したもんだよ。大したもんやぞ。はい。やってキャストっていう、ポッドキャストを簡単に公開できる、いわゆる RSS 的な、ポッドキャストのフィードも生成しつつ、それをウェブページ上で、聞くことができる、ウェブサイトを簡単に作るフレームワークのやってキャスト。これ、作者が、やっていきプロジェクトのアットマーク R 中村氏なんですけど、同人誌版では、中村氏作ということで、代わりにね、空麦氏が、ポッドキャストを公開しようっていう章で説明してたんですけど、今回やっぱりね、商業出版ということで盛り上がっていこうぜという、ただそれだけの気持ちで中村氏が、やっぱ作者直々にやってキャストの解説を、書いていただいております。いやー、これは豪華。
全員
これは
揃っ
豪
た
華。
ね。
全員揃ったね。4人全員揃った。もうこれ伝説ですよ、本当に。俺さ、サイン書いてさ、プレゼントってやつやりたいんだけど、
マジで。
サインある。サインやる、サイン。俺はない。サインやろうぜ、サイン。
糸 っぽいだ。
そっぽいぞ。サイン考えとかないと。
俺も9ゲーム目で2文字だからやりやすいわ。
マジで、2文字の場合は結構さ、グラフィカルなサインが求められるよ。
そうなのか。
やっぱり文字数が少ないとさ、ぐしゃぐしゃぐしゃってごまかせないから
まあ、で
さ。
もなんか9M っていう昔から、まあ、6M とかな、指さしてプギャーってやってるさ、あんな風に
ある。
行こうかな。
センスいいね。センスいいね。それはだいぶありですね。ちょっとそれね、やりたいですね。これを聞いてる出版社の編集さん、プレゼント用に何冊かください。何冊かください。よろしく。はい。ということで、正式な告知は、後々ね、書影っていうんですか？書影が出たら正式な告知はさせていただきますってさ、これなんかすごいなんかプロっぽくない？
すごい。
これやばいよ。ね。は
商
い。
業っぽい。
商業っぽいよね。完全に告知ラジオだよね。ね、最後に告知ありますかって言って、あ、本が出ますみたいな。
わ。
やばい。
やると思わなかったわ、そういうこと。
まさかね、人生生きててこんなに早く、なんかサクッとこういう機会があるとは。ごっこ遊びとしても楽しいですね。まあ、ごっこ遊びとかじゃないんだけど、ガチなんだけどね。はい。ということで、皆さんお楽しみによろしくお願いします。ぜひね、このラジオを聞いた人は、やってき FM 書籍化マジでみたいな感じでツイートをぜひお願いします。はい。そうすると、多分編集さんのテンションも上がって、きっと皆さんのプレゼント用のやつたくさんくれるんで、よろしく。はい。
そう、編集さんがいるんだよね。あ、ごめんなさい。
編集
話
さん
それ
が
ちゃった
ね、
けど。
そう、大丈夫大丈夫。編集さんがいるんで
い
する よ。
んだよね。やってくれるんだよね。
俺たちの文章をね、見てくれるんだよね。
そう。
いやー、これはいいですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。でね、告知に発明、やっていきシティ T シャツ、5月にね、受注をして、受注が終わり、配送も終わっちゃいました。で、せっかく、ね、わっとなったんだけど、ちょっと5月の間にポッドキャストにネタにできなくて、ちょっと申し訳ねえっていう気持ちなんだけど、今回も量が多かったです。ただね、今回ね、なんだろう、今までとはね、見たことない人が注文してた。なんか。
見たことがない。
そうね、例えばさ、やっていきパーカーだとさ、なんというか、結構知ってる名前とかが多かったんですよ。実を言っちゃうと。まあ、注文しました、アットマークなんとかですって、メッセージ入れられる機能あるんだけど、ショップって。なんかそういうの結構あったんだけど、やってきシティ T シャツは、なんか、どうやら、まあデータを見るの、まあいわゆる定量的なデータと、あとは定性的っていうのかわかんないけど、口コミを、また聞きで聞くと、なんか普通の T シャツとして、それいいっていう感じで、それどこで買えんのみたいな形で、どうやら広まったっぽくて、やっていき FM 文脈を知らない人も着ている説っていうのが結構あるんですよね。なんか、全然ウェブ業界とかじゃなくて、多分やっていき FM も一回も聞いてないみたいな人が、やっていきシティ T シャツ着て、自撮りしてそれをツイッターのアイコンとかにしてて、クソビビるっていう。
いや、逆に全員聞いてた方がビビるけどね。
まあ、でもまあまあね。まあね。いや、でもさ、言うてだってさ、結構なさ、枚数出てるからさ、何十枚っていうか、まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと、まあ、いろいろ合計すると、まあ、普通に、まあ、パーカーの時もそうだけど、3桁いくんだけどさ、それすげえなっていうのは思った。ただ、今回、チャンピオンのボディ、あれさ、チャンピオンのボディってさ、アマゾンで買うと、あれ2700円とかするの知ってる？
ほとんど変わんないじゃん。
で、あとね、まあ、これはちょっと私の選球眼当たったというかさすがだなって自分でもなんですけど、ボディに使った T シャツが、今月号のポパイとかでめちゃくちゃプッシュされてんのよ。
ほう。
そう。あれ、まあ、とにかくあれを着ようみたいな感じで、結構そのプッシュされてて、みたいな、ちょっと思った。ついこの間発売されたポパイなんだけど、どっから見たことある、なんか感じだなと思ったら、細かい、このどこで買いましたみたいなとこ見たら、みたいな。だから、皆さん、ぜひ、どうやってください。もう何回も言ってることだけど、物理的にやっぱり物がいいので、あと着やすく合わせたので、デザインもしたのでね、いっぱい着てくださると。あ、そう、ツイッターでも書いたんですけどさ、ピクシブのさ、4月度新入社員のさ、抱負みたいな記事見た？
見た見た
あれやばい よ
や
ね。
ばいねあれ。
そう、何かっていうと、やっていきシティ T シャツを着た若者が、普通に顔出しで写真写ってて、いわゆる新卒の社員紹介だから、で、抱負みたいなのを手書きで書いて、こう、前で持つっていうよくあるやつなんですけど、そこに何書いてあるかっていうと、一発当てる。って書いてあって俺さ、それ見てさ、結構いろんなこと考えちゃってさ、小菅さん、一発当てるって最近言った？
いや、出せないよ、言葉に出してないよ。
でもさ、数年前さ、俺たち言ってたじゃん。
言ってた、若い頃は。
言ってたじゃん。一発当てるぞって。俺これね、ちょっとね、我ら反省した方がいいんじゃないのって思ったんだよね、あれ見たとき。だから、ちょっとツイッターでは、一発当てるって書いてあるの最高だなっていう、もうとにかく最高って思ってたんだけど、やっぱり、その最高という気持ちの裏側には、自分はできてないかもしれないっていう、やっぱ反省もあったよ、俺は。ちょっとね、ちょっとすんません、たるんでましたってね、ちょっと、ビッとなった、ビッと。
勢いあんなって思ったよね。
いや、勢いあると思った。やっぱあの勢い大事だよ。これ後日談なんだけどさ、本人にさ、会ったんだよね。
そうなんだ
そしたらさ、本人何着てたと思う？黒いやっていき T シャツ着てたんだよ。これたまた
違うや
ま
つ、
なんだよ。ほぼ撮ってなくて、単純に、なんかどっから見たことがある顔って言って、あれもしかしてって声かけたら、みたいな。お互いにこう、なんかコミケで初めて、みたいな感じで、みたいな感じになって、 で、あ、そうそうそう、その T シャツ、ああ、ありがとうございます、みたいな。もう完全に即売会のあれ、みたいな感じになって。いやー、でも、まあ、なんか、来てくださってるのすごい嬉しいですね。あとさ、ちょっとさ、ここだけの話さ、僕最近転職活動中なんですけど、まあ、伊藤さん転職活動中なの？いや、ツイッターでガンガン言ってるから知らない人いない
まあいいや。
ですけど、いろんな会社さんに、ありがたいことにお声掛けいただいてて、まあ、絶賛まだ募集中なんですけど、僕まだ全然決めてないので、やっていきっていう書いてある服、なんか最近みんな着てませんって言われるんだよね。そ
そう
の
だね。
服着てる人、見たことありますって言われるんですよ。いや、僕が例えばやっていきプロジェクトやってますってことを全く言わない、結構ば、あの、ば、場所も多いんですよ。いわゆるツイッター ID とかを知らない、そういう文化がない会社さんってやっぱ全然ないじゃないですか。で、僕はリアルに普通に作った服を着てるので、あ、その服なんかうちのエンジニアも着てましたよ、みたいな。なんか流行ってるんですかって言われて。なんか流行ってるらしいですね、みたいな。
言わないの、そこで正体を。
お前そこ言えよって感じなんだけど、ちょっとやっぱいきなり振られるとさ、ちょっと答えられなくて
あっ
さ。
てなるよね。
なんか、そうらしいですね、みたいな。
で
そう
も
そう
ね、
そう。
聞いた事例だとね、面接官が来てたっていう事例があったみたいですね。
もう、それさ、やばいよね。そんなあったら俺、
笑っちゃ
ますよ、
うよ。
なんか。お前のす、なんかさ、だって、ねえ、転職面接、一次面接みたいな感じでさ、人事の人とさ、なんか現場の人みたいなのが出てきてさ、それでさ、やっていき T シャツとか着てみ？それ完全にさ、死刑宣告だよね。お前のことすべて知っている、何ごまかしても無駄だぞみたいなさ。
お
恐
前が
れ
イ
お
ンターネッ
の、
トで何をやってるかはバレてるぞと。
そう、バレてるぞみたいな。お前わかってるからな、みたいな。まあ、確かにね。自分で言うのもなんですけど、まあ、下手したらリスク人材。いや、こういうの言わない方がいいよね。
転職中に言うことじゃない私はリスクを 抱えていますなんて。
やばいですからね。はい。まあ、誰しも人間リスクを抱えています。はい。ということにしといてください。はい。ということで、今回からね、宛名は手書きじゃなくてね、プリンターを買ってね、わざわざ、プリンターとアテナステッカーを買って、ワードとエクセルをいろいろコネコネしてね、綺麗に、ブインブインブインって出して、それをシールで貼って送ったので、まあ、ちょっと楽になりました。まあ、こういう感じで設備投資をね、していけるのはいいなと思ったんで、皆さん、やっていきメンバーの欲しいものリストっていうのは多分各々持ってると思うので、推挙の方はね、メンバーそれぞれに、あれなんでだっけ、声優のさ、イベントとか行くとさ、差し入れっていうかさ、プレゼント箱みたいなのあるじゃん。ああいう感じで、みんな送ってくれよな。みんな送ってくれよな。それぞれが、やっていきて特有のそのカルマの抱え方をしていて、めちゃくちゃにこう、いろんなものを抱えてるので、みんな、だんだん元気がない、元気がない中やっていってるという状況なので、元気を、ね、応援の気持ちがある人はね、小菅さんの欲しいものリストから、なんか
私が
ね。
抱えてるような
はい。
そうで
青汁
す。
とでもいいけどね、送ると、小菅さんのテンション上がり、また面白いウェブサービスが一つ生まれるということで、そういうね、そういう経済にしていきましょ
支
う。はい。
え合いをしていきましょ
支えをしていこうぜということで、じゃあ小菅さんの欲しいものリストを貼っとくのでよろしく。
う。わかった、貼ります。
よろしく。
よろし
は
く。
い。で、やってきプロジェクト告知3つ目。そうなんで、5月ね、サボってたわけじゃないんですよ。はい。やってきプロジェクト、企業協賛企画、絶賛検討中です。わあ。なんとやっていきプロジェクトに企業協賛がつくかも。まあ、普通にね、ポッドキャストでさ、ほら、広告部読み上げとかでさ、なんかお金数万円もらうみたいなのさ、他のポッドキャストさんでもやってるんですけど、で、まあ、そういうお話をいただいたんですけど、やってき FM でやるんだったら、なんかその、面白くないと、ちょっと面白くない。面白くないと面白くないって謎なんですけど、ただ読み上げるだけだと、ちょっとやっぱりあれかなと思っちゃったんで、ちょっとお声掛けいただいたのが僕だったんで、じゃあなんか作りません？っていう感じで、ちょっと、自主提案させていただいて、そう。別注グッズ。 小杉さん、別注って単語知ってる？別
別
注。
注、別注をしないから分かんないや。
ビームス別注みたいな。ビームスが、例えばリーバイスに別注した、デニムとか、ビームスが、こう、チャンピオンに、例えばユナイテッドアローズがチャンピオンに別注した、普通のチャンピオンの、パッチの大きさはだいたい横が2.5センチなんだけど、なんとユナイテッドアローズが別注したのは1.7センチみたいな、ちょっと小さくて可愛いみたいな。いわゆるその、作ってる人たちに、その他の人たちが、俺専用モデルみたいなのを作ってくれみたいなのが、こう別注モデルとか言ったりするんだけど、別注モデルってやりてえなと思って、その企業さん別注っつうことで、やってきプロジェクトのオリジナルグッズを作ってますっていうか、ごめん、もうできた。できた。
企画検討中じゃないじゃん、も
ごめん、できた。完成した。やっぱりごめんね、制作進行としては、ちょっとスケジュールの前倒しでね、やっぱり物を作るのは、結構ね、実際に作る期日があるからね、リスクのあるものは先にやっておくという。収録は気分でできるけど、物を作るのはスケジュールが必要なので、ちょっと先んじて、もう試作を終えて、はい、もうこれはいけるなということで、もう確認もいただいたという状況なので、楽しみにしといてください。で、あれでは、今回もまたフォトヤマップさんにもお送りしてるんですよ、実は。
あ、別注商
そう。
品を。
受賞品を。なので、活かしたものが来るんじゃないかなと。
生かした写真見れるんですね。
じゃない、もう活かした写真見たいという、ただそれだけの気持ちなんだけど。でね、そう、やっぱり協賛ということで、いくらかね、予算つけていただいたので、ちょっと豪華めに、作ってあります。でね、これ言っていいかな？言おう。プレゼントキャンペーンやります。今のと
おお、
ころ。
はいはいはい。
なので、ただ、これはやばい。これはやばい。やってきプロジェクト特有のばらまき。まあ、ちゃんとコンセプトもあって、やってきプロジェクトっていうのは、地球上のやってき濃度を1%上げるっていうことをずっと前からやっぱり言ってて、やってる人、関わってる人とか、企業とかグループとか、まあ、クラスでも何でもいいんだけど、そういう人たちのやっていき力というか、まあ、やる気、まあ、何でもいいんですけど、が上がるような、活動するっていうのが我々のコンセプトにあるんですね、実は。まあ、実際例えば、みんながポッドキャストを作れる世界にしたいっていうのも、よく中村氏がこのやってキャスト作ってる国に言ってたんですけど、それも、やっぱりやってき濃度を上げるっていうコンセプトからブレてなくて、で、技術書店の本とかもみんながその気軽にバッて出せるんだよっていうことをきちんとこう書いて、で、地球上のやってき濃度を1%上げるっていう、結構実はコンセプトが、筋が通ってる、まあ、たまたまなんですけど、たまたま筋が通ってる、まあ、全員、メンバーがそういう気質が多分あるんでしょうね。はい。なので、ただ単純にいいも、なんか、ノベルティグッズじゃなくて、まあ、ちゃんと、毎日のやっていきに、皆さんのやっていきに貢献するようなものを作りたい。で、かつ、きちんと、納得を持って、やっぱり愛着を持つっていうことってすごい大事だと思うんですね。例えば、いつも使ってるマウスでも、いつも使ってる、キーボードでも何でもいいんですけど、そういう、愛着って、まあ、言い換えると物語とかストーリーになるんですけど、そこら辺をきちんと、抑えて、かつ、まあ、やっていきプロジェクトが作るって、まあ、いいものじゃないとねっていうことで、バチゴリいいもの作ったんで、楽しみにしておいてください。プレゼントキャンペーンなので、みんな、どしどし応募してくれよな。皆さんの応募が頼りですからね。応募してくださいね。そういう企画なんで、よろしくお願いします。
これは俺も欲しい、早く。
うん、結構もういろんな人に確認、まあもちろんちゃんとやるやつだから確認していただいてるんですけど、かなり好評。まあ俺も正直、まあこれ毎回言ってるかもしれないけど、まあ今世紀最大の出来。
毎回聞いてる。
毎回聞いてるやつ、ボジョレ・ヌーボーみたいになってるけど、でも結構真面目にいいやつできましたね。はい。なんで、で、いろいろ設備も整ってきたんで、まあ、放送であったりとか、 ワンパッケージは結構凝ったものをね、やろうと思ってるんで、みんな楽しみにしててくれよなと。ちなみにこれのリリースは大体その6月末とか、7月の頭？ 7 月の頭かな？多分ね、スケジュール的には。になると思うので、ぜひ楽しみにしててください。盛り上がる人は絶対盛り上がるメンツでね、やろうっていう企画を今進行中なんで。まあ、正直あのメンツは盛り上がるよね。
盛り上がる こっちの方も楽しみだね。
そうだね。プレゼントキャンペーンはもちろんその、協賛企画ということで、ポッドキャストに協賛してもらってるので、ポッドキャストの収録を控えてるんですけど、まあ盛り上がるよね。
盛り上がるし、俺が聞きたかったやつだよ、それ。ずっと
ね、
やって
み
ほ
んな、
しいって言ってたようなやつをやってくれる。
やつを、そう。まあ前からやろうやろう言ってたやつだけど、まあこの機会にっていう話もあるので、まあ気軽にね。ということで、企業協賛企画、絶賛検討中、進行中でありますので、お楽しみに。
楽しみに。
はい、ということで告知3つでした。いや、やっていってるよ、我
で、告
ら
知だ
は。
けで30分使ったよ。
やばいよ、もうほんと。ほうれん草だよ、ほうれん草。で、ちょっと告知やったからさ、ちょっと最近の話しようよ、最近の
そう、
話。
時事ネタをね。
ネタ。小菅さん、時事ネタなんかあります？
時事ネタありますよ。
なになになに？
今日6月12日じゃなくてもう13になったけど、コインハイブですよ。
コインハイブ。
もうみんな絶対タイムラインで目にしたでしょう、これ。
絶対目にしたでしょ、コインハイブ。
コインハイブ。
ねえ。コインハイブの内容を、ビットコインとかそういうのをあんまり詳しくない僕が理解してる中でざっくり説明すると、ウェブページとかウェブサイトに、その見てる人、そのユーザーの CPU を使って、マイニングをするっていうことができる、まあ、そのプログラムを仕込むというのがありましたと。でも結構前からあったよね。
か
技術
なり、
的に前から。
前から、まあ1年前にはなかったかもしれないけど、
なんか、久しぶりに聞いた
去
なっ
年の
て印象
話
だっ
で
たん
す
だけ
よ。
ど。そうだよね。で、あ、結構いいんじゃないの？みたいな。例えば某漫画村さんとかも実は入れてるんちゃうの？みたいな話で、まあ最近はちょっと、嫌がったかなっていう感じだけど、まあその、いわゆる CPU にそのプログラムみたいなのを入れ込んで、そのユーザーの CPU じゃない、ウェブサイ
ブ
ト
ラウ
にプ
ザ
ログ
に。
ラムで、ユーザーの CPU をちょっとだけ借りてマイニングするっていうのが、なんか、怒られが発生したという。
このコインハイブっていうのは、まあ、広告の代替になるんじゃないかっていうふうに言われていて、広告はさ、目につくじゃん。見たくもないようなものがさ、
うざいですね。
せっかく綺麗なウェブサイトを作ったとしても、うざいものだけじゃないんだけど、まあ、入れなきゃいけない。見た目を崩すもの入れなきゃいけないんだけど、コインハイブは CPU リソースだけちょっとお借りするものなので、そういう目に見えるものなしで埋め込むことができるんですよね。で、それで収益化もできるから、広告に変わる可能性があるんじゃないかっていうことで、去年あたりからちょっと話題になっていて、一部のサイトでも使われるようになっていたというものなんですよ。これがね、これをね、で、そう、賛否両論だったんですよ、当時から。
まあね、
勝
ちょっと
手に、
怖
そう、
いって思うとかね。
勝手にマイニングされてるっていう、一応同意なしでできちゃうものなんですよ、これって。最近はね、同意するボタンとかもコインハイブから出せるんだけど、まあ、同意なしでもできちゃっていて、で、それって、どうなの、不正なのっていう議論は前からあったものなんだけど、まさかね、これをちょっと仕込んでいたからだけで、急に警察が家に来て家宅捜索をされて、パソコンのデータ全部消されて、取り調べで高圧的な取り調べを受けて、まあ、罰金刑まで食らうとは誰も思ってなかったわけですよ。
いや、思わないよね。っていうかもう、
い
なんか、
や
普通、怒られたってレベルじゃないじゃん、普通
ー、
になん
怒ら
か。
れじゃないよ、こんなの。
怒
犯
られ
罪
じゃない
扱い
よ
だよ。
ね。犯罪者扱いだよね。
あり
こ
え
れ、
ない、ありえな
俺さ、結構ビビっちゃってさ、怖みたいな。
い。怖いよ。
なんか、だってさ、コインハイブをウェブページに入れとくとかってさ、普通のノリでなんかやっちゃいそう
な
だっ
る
て、
よ、新しい技術だから試し
な
て
るよ
みっ
ね。
かっていうのは普通
な
に
る
や
よ
るよ。
ね。
そういうレベルのことやって、これだからね。家宅捜索ですからね。
やばいよね。
やばいやばいやばい。ありえない。だって、こんなことでさ、 捕まるんだったら新しい技術も試せなくなっちゃう。危なすぎる。
危なすぎるよ、本当に。あ、なんだっけ、神奈川県警がやばいんでしょ。
神奈川県警が悪名高いね、このインターネット界隈では。
やばいよ、俺早く川崎出ないと。
神奈川だから、神奈川にはこういうのがあるから住みたくないっていう人も結構いるんですよ、神奈川県警が厄介だから。
うわ、マジできついな。
そうだから、これが拡大解釈されたら、まあ、普通にね、あの広告とかも不正って言ったら不正じゃんっていう、ね、同意なしにさ、そんなもん見たくねえけど見せてんじゃんっていう話であり、でそれをね、 これ実際、そう、僕あのこの、そう、昨日、エントリー、実際燃えたブログが、まあ、仮想通貨マイニングで家宅捜索を受けた話っていうブログ記事が燃えて、1日で2000ブックマ以上稼ぐという、稼ぐって言い方変だけど、それぐらい話題になった、記事があるんだけど、これこのモロさんっていう方は前から僕も知っていて、というかもう仮想通、この家宅捜索を受けた日に、なんか警察から連絡が来たんだけどみたいなのを聞いていて、
マジか、マジか、
あの家宅捜索を受けた日にリアルタイムでそれ知ったみたいな。前から結構して、結構前から2月とかの話かな、その頃から知っていたんでずっと見ていたんですけど、コインハイブだけで、そう、家宅捜索されるというのを見ていたけど、まだ言えないじゃないですか、警察の取り調べてる段階。だからずっとビクビクしたんですよ、僕も。これうちにも家宅捜索来んじゃねえかと思って。結構ね、その可能性がかなりリアルだったから、ずっと怖くて、ああこのハードディスク消しといた方がいいかなとか、悪いことしてないけどさ、どうせ見られるんだったら、
なるよね、
いらねえもんは消しとくかなみたいな、整理しとくかなっていうのを真面目に考えていたりして、でもう今回燃えたんで、これから家宅捜索するってことは今後やるか分かんないけどさ、ね、ちょっとね、横でさ、リアルタイムで見て、あのモロさんから話を聞いていて、あまりにも気の毒すぎて、気の毒というかもう胸くそすぎてね、警察が、あの結婚式の1週間前とかそれぐらいに家宅捜索が急に来たんですよ。
最悪じゃん。
最悪。取り調べで時間はめちゃくちゃ食うし、携帯電話もパソコンも全部没収ですよ。
いやもう、
ありえん。ツイッターで、まあ、見てればわかる、もう遡れば見れるかもしれないんですけど、結婚式とかでハワイ行ったんですよ、モロさん。そのさ、こんな半年以上前から計画した、その1週間前に急にね、警察に行くことになってしまって、でこれでさ、もうした本当にさ、逮捕っていうことになってたらさ、多分エスタとか取れないんですよ、ビザ。
あ、そっか。
そう、全部パーになっていた可能性もあって、それぐらいのことをね、警察お前やってる自覚あんのかっていう。
いや
ー、怖いよね、
ちょっとなんか想像しただけでもちょっとなんかあーってなっちゃうな。
横で見てるだけでちょっと気分が落ちるような出来事ですね。
それは落ちるなぁ。いやー、なんか、なんか純粋に怖いよね。
怖い、
なんか
怖い。
はちゃめちゃな権力があって、そこにあの侵略というか侵害される可能性が全然リアルっていうことを、なんかふとこんな風にまざまざと見せられると、本当になんか、ま、生活が怖いんだけど。
怖い怖い怖い、マジで。あの独裁政権下でビクビクしてるような気持ち、これなんだなっていう。
いやー、もうほんとそうだよね、いやー、ちょっとありえんやろ。
ありえへんよ、自由を奪われてしまってるよね。取り調べも高圧的でさ、
あれ、そう、ブログ見たけど結構きついよね。なんかそんな、今の時代もそういう感じなんですか
ってさ、やってんだな
と思っちゃったの。
私服のやつ取り調べ室に本当に来るんだなって思った
よね。ねえ、反省の言葉を言うまではとにかくやるとか
さ、出さない、反省の言葉を聞くまでは ずっと猫圧的な態度でね、
ね。
それだけ聞いてくる、反省してんのかよっていうの、お前のやってることは法律に引っかかってんだよっていうね。
いや、マジでさ、
そう、
引っかかってんのか？
引っかか
まあ、
ってんのか。
諸説あるのか。
お前警察がそれ、これ引っかかってるって言い切れるものじゃねえだろうとは思うんだけど、でもね、警察署だからね、もう完全にさ、警察署の取り調べ室ってさ、俺も行ったことあるけどさ、俺も行った
それ
こと、
は、
俺も呼ばれて行ったことあるけどさ、もう警察署の横で職員がさ、めっちゃ普通にオフィス、もう普通のオフィスじゃねえけどさ、まあ警官がいっぱいいる横の、すぐ横でもう、廊下ですらないんですよ、出口って。俺の行ったとこだけかもしれないけど、取り調べ室を出たら、まず警察のオフィス内だから、普通に、オフィス内みたいなとこだから、
室内のなんかこう閉じた空間の
閉じた
こう、
空間の、また閉じた空間の中で取り調べを。
じゃあもう会議室と同じか。
もう、そうそう、会議室はまださ、出た先が廊下だからマシだけど
あ、
さ、そう
確か
ですらないんですよ。
に。じゃあ吹き抜けのオフィスの中にな
そう
ぜか
そ
固有結界がある社長室み
う。
たいな感じ。
そう。だからもう完全に敵のテリトリーの中なんですね。だから非常にそこでね、高圧的な態度で逃げ場がないですから。怖いと思うよ。
すごい経験者が語ると、重みが違うなって、俺はあえて突っ込まずにこう、そういうコメントを取り扱うけどさ。
俺も神奈川県警に呼ばれたことあるけど、でも悪いことしたわけじゃなくて、捜査協力です、私の場合は。
捜査協力ね。
なんで、
まあ、いろいろね、いろいろやってるとあるわな。
いろいろやってるとはあるんで、ちょっと捜査協力にお願いできますかという、全然そういう、前科とかそういう話じゃないんですけどね。
捜査協力だからね。
やっぱ会議室っていうの、取り調べ室しか多分ないから。そこ行ったんですよね。
いやー、なんか思わぬところでいい話が急に出現したという感じだけど。
話してなかったね、これ。私も神奈川県
い
警で
やー、
した
怖い
ね。
なー。なんか、ちょっとさ、冗談でもさ、なんかコンプライアンス、まあ、何のコンプライアンスかって話だけど、冗談でもコンプラに引っかかるようなことはなんか世間様のところでは言えないな。なんかちょっと怖くなっちゃった俺。
怖いんだよ。だから本当にさ、こっちの論理がさ、正しいこと言っても通じないからね。でさ、PC って今回もひどかったのはさ、PC 全データ消去ってさ、それ器物破損じゃん。コインハイブってさ、サーバー上に普通にスクリプトタグ1個、広告タグ貼るのと同じ感覚で置くだけなんですよ。で、クライアントのさ、こっちの PC の中見てもしょうもないしさ、ましてやそれ全部消去するのに何の正当性があるのっていうい
や、本当
話じ
だよ
ゃん。
ね。
迷惑すぎる話じゃないですか、あまり
迷
に
惑
も。
すぎるね。
それってさ、自分らがさ、なんだろう、PC の操作のためになんかいけないことして、そういうのを消して、証拠を消したいんじゃないのっていう勘繰りもしちゃうし。
なるほどね、そういうことか。
自分らがどうやって調べたのかさ、実はさ、それとはコインハイブとは全然関係ないところを見てさ、こいつ他に悪いことしてんじゃねえかっていうのを多分見てたんじゃねえかって思っちゃうしさ、
ああ、そっか、家宅捜索だもん
家
ね、だっ
宅捜索
て。
だから丸ごと見て、でもさ、見たからってさ全部消す、自分らがさそういうめちゃくちゃな捜査をしているっていう証拠をさ消したいってことじゃん。コピーすりゃ、つうかそもそもデータコピーしてそっち見りゃいい話なんだけどさ、それもしないで消すっていうのもわかんないし。
ねえ。もう、あれなんだろうね。もうなんか、ルール的なもので、家宅捜索してとりあえず全部引っ張ってきたら、それ全部見て、で、なんかこう、その、サイバー犯罪的なノリのジャンルのものだったら、もう一回、とりあえず消しとかないとダメだから、みたいな感じで消す、みたいな。いわゆるそのテキストでコピペできるものだったら、きっとデータが残ってるはずだ、みたいな。なんか、そういう何も考えない感じのやつなのかな。
これどういうことなんだろうね。操作で、実際さ、会社とかの PC をさ、家宅捜索で全部さ、操作されて、全部消したらもう仕事今後できないじゃん。
やばいよね、それね。
そこまで消してんのかね。
確かに。
で、それでさ、
きつい。
指紋も取られたりとかっていうブログに見ると書いてあったりさ、して、コインハイブを設置したことに指紋、それに指紋って何が関係あるのって。
関係
全
ね
く、
え。関
どこか
係
に侵入、物理的に侵入したわけじゃないのに
ね
さ、
え。
指紋取るっていうのは、単純に前科を取ってさ、今後、こいつは犯罪の素養があるから、今後犯罪があった時に紹介するだろうっていうことをしたいのかな。気分悪いよね、なんか。
なあ、完全に胸くそ案件
胸
だな。
くそ案件です。これ話せば話すほどイライラしてくる案件です。
いや、本当に、ちょっとなんか、まあ、続報に期待というか、まあ、裁判やられるんでしたっけ、確か。
やられるし、やりますね。
そうですよね。ちょっと、続報に期待。まあ、さすがにもう、かなり、その、インターネット上の、事件っていうの枠を超えて、もう、なんというか、社会的な事件、衝撃的な事件っていう感じになってるので、多分ニュースとかにもなって掘り下げたりとかがどんどんされるんでしょうけど、まあ、でもまあ、めちゃくちゃ大変なことだったけど、ブログにあんだけ詳細に書いたっていうね、意義はきっとあるから応援したいなという気持ちがちょっとあるな。
応援したいよ。これで前例ができちゃったらさ、本当に広告タグでさ、逮捕できるっていう話になりかねないんで。
いや、そうだよね。裁判やるってことは普通に法令のね、事例ができるってことだから、まあ、そこまで持っていくっていうふうになると、やっぱりちゃんとね、きちんと判断がされないとねっていう話になってくるから、まあいいことなんだけど、でも大変だろう
大
な、
変だと思
普通
う、本
な。
人は。
本人大変だよ。
しんどいと思うよ、これ。
だってさ、2月とかに入って2、3、4、5、6でしょ？だ
そう。
から、で、さらにもう一回裁判となると結構長いからさ。
多分、経験者によると2年ぐらいかかるんじゃないかっていうのを、ツイッターとか
足
で
長。
見かけましたね。
マジか。いやー、きついね。
きついよ。2年間この自分に勝ったとしても大して利益にはならないから、本当にインターネットのために戦ってくれるっていう、そういう戦いになっちゃうと思うよね。
なんか、窓口、募金窓口とかあればいいんだけどね。なんか
あれ
さ、そういう
ば、
のあるじゃん。なん
ク
か、
ラウドファンディングで裁
そうそう、
判料
裁
とかあっ
判
た
費
ん
用
だけ
みたいなや
ど、
つさ。
でも、モロさんの意思としては、これは金儲けのためにやってるわけじゃないので、そういうのはやらない。
え、
そ
マ
の
ジ
人という
か。
意思を。
いやー、でもまあ、そうおっしゃったとしても、で、途中でやる、やっぱやらせてくださいってなっても、いや、全
いや、
然、俺
全
ら
然理
もう
解
ウェ
で
ルカ
き
ム
る
だよ。
よ。
全然ウェルカムだよ。
今ですら10万円さ、罰金で言われてるのも意味わかんないからさ、
意味わかんないから
概念
ね、
怖
そんな
そうす
もん。
ぎる。
利益目的とかではなくて、やっぱりその応援したいという気持ちを表現するのに、一番ダイレクトに効果があるのって、まあ普通にね、応援資金を普通にぶち込んじゃうっていうのが、一番パワフルなやり方で、かつ、応援したいという気持ちがあって、それを実現するための手段としては簡単なことだとは思うから、なんか、もし、なんか、任意のタイミングでそういうことが発生したら、もう全然いいよっ
全
てい
然いい
う
よっていうこと。
ことを言いたいね。
俺も横で見ててさ、何ができるんだろうって思ったけどさ、結局そう、何もできないんだよね。特に口止めされてる状態ではさ、何もできなくて、まあ今のこの公開された状態でできることって言えば、まあ、問題を認識して、まあこういう問題があるっていうのを幅広く認識してもらうことぐらいなのかな。もうこれさ、聞いた人はどう考えても警察が悪いってしか、まあコインハイブ自体に賛否両論あるとしても、これで家宅捜索っていうのはありえない話なんで、その認識を世間的にも持ってもらえれば、かなり裁判の後押しに、な
と
ると
りあえ
思う。
ず今回警察さんやりすぎ
やりすぎ？
ですよっていう、まあ過剰だよねっていうところが
過
やっ
剰
ぱ
す
り
ぎる。
一つのポイントだよね。
これ
い
ね、
や、
もう実際ね、これもう、公開されて1日なんだけど、もうかなり社会問題になっていて、実際言及した人もさ、ホリエモンとかひろゆきとかさ、
そうだよね。
で、実際裁判にするっていう話になって るところも、もう広光先生とか
あ、
かなりがっつり力入れ
がって つりだね。
戦ってらっしゃるようなので、これはまだまだ伸びるんじゃないですかね。
まだまだね、ちゃんと話題になるんじゃないかな。明日の朝のニュースとか普通に出てそうだけどね。
出てる、もう新聞には出てたしね。
ああ、そっかそっかそっか。
結構大きく使ってたよ。丸一面、1ページ使ってたね。買ったん
うお
だけ
マ
ど
ジ
さ。
か。
1ページ丸ごとコインハイブの件、いや、半分だわ。1ページの半分を解説でしていますね。
もうそれはね。
なんで、そうそう。これはまだ盛り上がるし、っていうか、実はさ、今年インターネットで見たインターネット事件で一番でかい話だよね、これ。
まあ正直ね、なんか
一日
最
で、
近その、小粒のものがポコポコポコポコって感じだったから。
まあ、仮想通貨系のニュースは多い年ではあるけど、言うてもね、こんな現実的にね、
ね。
身近な脅威があるとは、身近な脅威が神奈川県警だったという話が。
いや、まあ、文字通り脅威だよね。
脅威だと思う、これマジで。
文字通り
本
脅威
当
で
こ
も、
んなことやっ
純
てる
粋に
場合じゃ
怖
ない
い
っ
んだよ
て、怖いよ。
な。
いつ警察に何で踏み込んでくるか分かんねえって話だから
い
ね。
やー、本当だよ。
怖いっす。
怖いっす
怖いっ
ね。
す。
ちょっと、
あいつらちゃん
ぞ。
と令状を持ってきたらしいんで 怖いっす。
あ、ちゃん、うわー。マジか。ちょっとそこら辺は、続報
続
を
報
待
だ
てと
ね、
いうこと
待
で。
てということで、ちょっと、
引き続
ト
き、
ーンが下がる話でした
引き続き見ていきたいと思い
見
ま
ていきたい
す。
ですね。
いやー、怖いね。
怖いよ、警 察、
いやね。
怖いよ。
やてけ FM で、こんなトーンの暗い話したのは、50
初
何回やってきて
め
初めてじゃないかな。
て やっていくの大変だねって話だもんね、
やっ
これ。
ていくの大変だね、本当にね。
やっ
やって
った
てい
ら捕
く。
まっちゃうかもって話だったよ。
やばいよ、それ俺らが言っちゃダメなやつや。でもまあ、そういうものもあるので。まあ、でもそれだけね、技術みたいなものが結構現実社会に、いわゆるその、なんかよくわかんない技術だけの話でしょ、みたいな感じではなくなったっていう見方も、まあできるっちゃできるっていうのもありますけどね。まあ仮想通貨でだったらもう仮想通貨自体が結構もうメジャーなものになってたんで。
街に普通に見かけますからね、ビットコイン決済でかけできると
ます
か。
からね。DMM ビットコインとかさ、もうよく見るから。まあでも最近ちょっとビットコイン、一時期のブームというかバブルからだいぶ落ち込みましたけどね。
落ち込んでる。値段も
技術自体はね、引き続きやっぱりみんな興味があるというか、やっぱり面白いっていうのは結構聞くけど、その投機目的のその仮想通貨みたいなのは、数ヶ月前かとかに結構バンバンバンバン盛り上がってた感じからはだいぶ落ち着いたって感じ。
そう、一番盛り上がった去年の12月とかに入ったやつはみんな死んじゃったので、
死んじゃったんだ、あ
死ん
れ。
だ死んだ、もうそこの時に買ってた人みんなもうやってられないぐらい下がってるんで、
マジか、きつ
大
いね、
体、
それ。
大体そういうそこで入ったものは退場してると思うんですよね。
マジか。あれでしょう、だって、いろんなさ、仮想通貨をさ、こうやってバーってさ、並べてさ、それのお金がこうバーって見れるようなさ、アプリとかをみんな握りしめてたわけじゃん。
そう。
銘柄みたいなさ、感じで。あれがもう結構死んじゃったってことでしょ。
もう全員負けたような、どの通貨も全員負けたような状態があったので、まあ一通り入れ替わりももしかしたらあったのかな。そこで耐えられないような方々を落ちて退場されたというか。でもね、引き続きブロックチェーンというか仮想通貨の暗号通貨の、テクノロジーに関しては、それ自体は死んで、全然死んでないので、
だよね、
それはまだ未来が全然ある話ですので、どうなるか分かんないし。で、そのね、どうなるか分かんない未来の一つがコインハイブなんだけどね。
ね、本当にね。いやー、本当にそうなんだよな。
これが
技
メジャー
術。
になる可能性だって全然ある、ま
全
だある
然
わけだ
あ
から。
る。いやー、技術後進国になっちゃうみたいなことをさ、書いてる人も結構いたけど、まあ、まさにって感じだよ
その通
な。
りだと思う。
さすがにこの事例を起きるとさ、企業としてもさ、ちょっとベットできなくなるからね。
そう、仮想通貨自体がさ、悪い ていうことにも。
なりかねないからね。経営判断としてちょっと手引こうって考える人は結構多いと思うんだよね。
う
ん、
そうそう、だからそういう意味でもさ、いけない事件なんだよね、これは。立憲してはいけない事件だったんだよね。
ね。影響は個人だけじゃないからな、結構な。根幹の、その、コイン配布自体だけじゃなく、単体じゃなくて、そのバックボーンにある技術とか、その可能性みたいなものを結構まるっと含めて、
うん、
のボコって殴られたみたいな感じだから。そ
うそう、あとさ、大体これ被害者いねえわけなんですよね。うん、
本当にね。
盗んだ、まあね、CPU リソースやバッテリーの盗んだっていう言い方は、見方はあるかもしれないけどさ、そんだけじゃん。
そんだけなんだよね。てかあれなんでしょ、コインハイブ、だってさ、その、今回の、その、ブログを書いてくださった方以外の人もさ、
うん、
結構いろいろ、
いるみたい。
来てるでしょ。
家宅捜索されたのは今回の一人ではなくて、何人もいるみたいですね。
へぇ、でも言ってないだけで。
言えなかったんだと思うよ。
まあ、言えないよな、うん、だって普通に家宅捜索されたって言ったらちょっと、ねえ、ねえ、うん、だって
社会的にもさ言いづらいことだしさ、
言いづらい社会的信用的な感じだよね、うん、本当に。
でそれをさネットで言っていいですかって警察に聞いてさ、まあいいっていうわけないので、
ないないない、
だから言えなかったんだけど、今後こうやって話題になって世論的には全然味方になってくれるんだっていうのが分かったら出てくるかもしれない。
うん
うん、
いや、なんか、専用ハッシュタグとかできそうなノリ。
me too.
me too みたいな。
私も家宅捜索されました。
私も最悪だよね、それね。もうなんか、そんなディストピアある私も家宅捜索されました。ハッシュタグはやばいでしょ。
それはディストピアすぎるな。
ディストピアすぎる。まさかね。
それさ、勇気いるよ。その状況って、殺されるんじゃないかと思って。もう覚悟がないと書けないハッシュタグだよ、うん、
ハッシュタグだよな、本当にな。
うん、
いやね、ということで、じゃあコインハイブはまあ引き続き続報に注目、
注目しましょう。
まあやっぱり応援していきましょうと、まあ我々技術界隈といいますか、まあ仮想通貨ブロックチェーン技術みたいなものの可能性をね、あるんじゃないかと思っている我々はやはりそこら辺は応援していかないとなっていう気持ちになりましたということで、うん、はい、コインハイブ事件のお話でしたと。
はい、
はい、じゃあ最後にちょっとシュンって感じになっちゃうので締めで、
はい、
小杉さん、6月の目標をちょっと軽くお願いしていいですか。
聞いてないです
ね。はい、6月の目標、
6月の目標ね、ブログを作り直す。ごめん、
え、
急に出てきた、ごめん。
お前さん、またブログを作り直すのかい。お前さんまた、
うん、
また CMS から作り直すのかい、お前さん。
いや、もうむしろね、作ったんだけどね、作ったし、ギャッツビー JS っていうのを使ってブログを作ったし、そのギャッツビー JS でちょっと使えないところあったから、プルリクエスト送ってマージもされたし、ブログ作ってます。あのね、元気出したいときブログ作るのがいいんだよ。そういう両方が多分ある。うん、
そう、ブログを作ることによって、ちょっと元気になるみたいな。
なる。新しい家に引っ越したから頑張ろうみたいな気持ちがね、できる。
そういうこと？
うん。新しいね、フォームを作って、ね、いや、これからブログを書いていこうみたいな。
一、ね、日、その日一日機嫌を良くしたいんだったら、こう、髪を切るみたいな感じで、
そうそうそう、
最近元気ないなと思ったらブログを作れと。
そうそうそうそう。イメチェン、イメチェン。だってインターネットでイメチェンできるのってさ、ブログとさ、ツイッターのアイコンだけじゃん。
そうね。そうね。気分を変えられるのはそこだけね。
そう。だから重要だと思うんだよね。
じゃあ最近の小杉さんのアイコンが変わったのも、そのもがいてたのね、そのイメチェンみたいな感じで、こう気分を変えたいみたいな感じで、
気分変えたいなと思って、ツイッターのアイコン変えてもあんまり気分変わんなかったから、
わなかっ
ブログ
た。
作るかって。
作るかって。作ってくれ、ブログを。
ブログ
じゃあ、6月は小菅さん、ブログを。
そう、あとデザイン修正してデプロイするだけなんだけど、多分デザインとかで時間かかるし、
デプロイ
もう
して
ちょっ
デ
と
プロイ。
デプロイしたい。今度すごいブログ早くなるから。
マジで？いいね。え、じゃあ、6月中にデプロイされるっ
され
て、
るさ
ちょっ
れ
と思っ
る。
ていいの？
されるよ。
ああ、いいね。じゃ、小菅さんの、
ブログを書く。じゃあ、まあデプロイだけじゃなくて、書いていきたいなと思って。
マジか。まあ確かに今ブログって、まああれだよね。先月ぐらいから本当にノートが結構かなり必
勢いあ
要に
る。
なってきて、もう猫も杓子もノートを書くって感じになってるけど、まあフラディクトさんの影響強すぎワロタっていう、完全にね、フラディクトさんのアカウントパワーにやっぱりみんな期待をして書くっていう、なんか結構、
そういうとこ
懐か
大きい
しい。
の？
おっきいすぎます。い
そう
ろいろ
なん
聞き
だ。
ます。もう本当に、やっぱりそのノートになんかちょっとでもいいもの書くと、フラリクソさんがピックしてくれて、いわゆるフックアップしてくるから、ってなるとね、やっぱりあるので、そう。だから、多いよ。
か、でも
みんな考
ね、
え
ブログはね、ブログのドメインは自分で持ちたいな。
そうだよね。その問題は
お
ね、
家
あ
だ
ります
から。
よ。じゃあ、
伊藤さん
そう。
は？
まあね、転職かな？ 転職か
あれもう
な？
6
転
月中に
職
決まっちゃう話
を
なの？
いい加減決めたいね。6月中に決めたい。というか、早めに決めないと、ちょっと弊社はなかなか抜けづらいんですね。正直なところ。サクッと抜けられるような会社ではないので、ちょっと図体がでかいので、なので早めに決めないと、本当一生抜けられなくなっちゃうんで、もう早めに決まるところに行っちゃおうかなっていうふうには考えてます。なので、まあ、理想としては、ボンと額出して、ボンとドア開いてくれるところにもうバッと行くという、さっきから、擬音語しか言ってないんですけど、
ボンと出せば伊藤さんが来てくれるというわけですか？
そうですね。なので、もう早めに決めたいなと思って動いてます。さすがにもうちょっと足を長くしちゃうとね、もう人生も詰んでしまうので、まだ26とかだけど、まあでももう26。
そうなんだ。
そう。
定年迎えたんだね。
定年を迎えたんですよ。25歳定年説っていうのはもう迎えて、そのネクストステージに立つということで、多分転職したら転職先みたいなことは多分公開してやっていくと思うので、名実ともに伊藤っぽいとになると思うんでよろしくお願いします。
で、社内的にも糸っぽいで行くの？
いや、もう行かざるを得ないでしょ。さすがに。ていう
バ
か
レ
さ、
バレか。
ぶっちゃけ、そう、バレバレじゃん。もう正直。もうその業界っつったらもう。
もう
だから
今回は
もう
そ
そ
の規
こ、
模で行くんだ。
その規模で行くので、さすがにね、またメーカーに入るみたいなのはないので、もう、なんとかタイマーみたいな感じで言われるのが、ちょっとネットで言われるのが 怖いから、伊藤プードっていうのはあまり使わないみたいなのもね、もう解禁していこうかなと。まあ結構いろいろね、動きやすくなるとは思うので、まあどこに行くかまだ全然決まってないですけどね。動きやすくなるといいなと思ってやってます。なので、転職先を決める。そして、今の川崎の寮の、荷物を全部片付ける。今の弊社の、上長というかもう人事権を持った偉い人に辞めますって言って、辞めますってもう何言われても辞めますっていうふうに言うっていう、俺が一番苦手とする感じのやつ。根が優しい子だから、伊藤君は根が優しい子だから、ちょっと、
上司困っ
そう
ち
い
ゃうう もんね。
困っちゃうもんね。なので、まあ、心を、無にして言います。でも、有給大量残ってるのは取りますみたいな感じでこう、ネットで転職とか見るとさ、なんか、勇気を持って辞めますと言いましょうとか書いてあるじゃん、やっぱりさ。そういうのさ、見てさ、職場の PC で見るなよ。いや、なかなか心に来るね。もう MP がゴリゴリ削られていきます。それは体調も悪くなるわと。 小菅さんも引っ越したり、いろいろね。
引っ越ししました、私も5月に。
いや、ちょっと引っ越しのコツをちょっと後で教えてください。とにかくやっぱり物は捨てた方がいいんですか？
物全部捨てた。本
全
も
部か。
全部丸ごと段ボールに突っ込んで、駿河屋に送って。
マジか。
とにかく最初に物を減らすことだね。あとはガッとやりましょ
もう、謎のテンションになって買っちゃった、IKEA で買っちゃった巨大な本棚全部ぶち壊して捨てます。
そう、俺もさ、IKEA の本棚買った直後にさ、引っ越し決まっちゃってさ、
わー、最悪。
うわ、これ持っていくのかって言って、結局組み立てないまま玄関にずっと放置して引っ越しました。
マジで？
そのまま引っ越し業者にも、組み立てないまま前の家に置いといて、引っ越し業者に持ってきてもらって新しい家で組み立てた。
なるほどね。やっ
まあ
ぱり、
使えたんでいいんだけど。
月やバラすの、これ無理だろうな。これバラしたらもう、立つみたいなのかな。やっ
無理なやつは捨てたわ。
ぱり、じゃあ捨てるわ。ちょっと、頑張ろう。ああ。うわ、引っ越しは憂鬱だな。
引っ越
ちょっ
しいい
と引っ越
ね。知らないよ、前後体力使うよ。
現実逃避したいな。はい。じゃあ最後に、ラジオに最後に、個人的な告知ということで、転職するってことで、今ちょっと端境期なので、フリーランス、もともとフリーランスでやってたんですけど、で、まあ、普通にね、個人宛ての仕事は実はやってたんですけど、オープンに、募集しようかなと、思います。まあ、現状も実はその、ね、転職、うちに来ないっていう話で、ほいほい行ったら、なぜか知らんが仕事を渡されて帰ってきたみたいなノリのがね、いくつか実はもう発生していて、多いのがそのコンテンツ系であったりとか、ウェブ系のね、サービスの周りだったり、コンテンツ系周りだったりとかね、まあ、VTuber とか最近流行ってるよね。まあ、そこまでしか言わないですけど、
コンテンツ系ね。
そう、コンテンツ系ね。で、そのプランニングだったりとか、あとはその、クリエイティブディレクション系？例えば、こういう企画をやりたいんですけれど、どういうクリエイティブにしたらいいと思いますか？そしたら、こういうようなタイトルで、こういうようなイラストであったり、こういうようなデザインでやって、で、デザイナーさんはじゃあ彼に頼みましょう。イラストレーターさんは彼に頼みましょう。みたいな形で、その、いわゆる、間に入るディレクターみたいな、プランニング兼ディレクター兼プロデューサーみたいなのを、まあ、外部に一人いると、まあ僕もその、なんだろう、本業では発注側なので、すげえわかるんですけど、外部に一人いて、そいつにとりあえず頼んどけばアウトプットは出るっていう役割の人って、すごい、発注側からはすごい役に立つというか、まあ便利なんですわ。で、そういう役割を最近結構受け持つことが実は多いです。なので、なんか、糸っぽいのと、なんかやってみ、あ、なんか遊びでも仕事でもなんかやってみたいって人は、気軽に、やるやらに関わらず、そういう話を聞くっていうのは僕は楽しいので、はい。ぜひお気軽にご相談ください。ツイッターの DM からでいいです。待ってます。はい。で、別にやっていくプロジェクトと一緒にやりたいって場合は、そのお仕事とは別に、お仕事の伊藤さんと、やっていくプロジェクトの伊藤っぽいよさんは、全然別の人格なので、考える判断基準も全く違うので、地球上のやっていき濃度が1%上がるか上がらないかで全て判断するんで、やっていくプロジェクトと一緒にやりたいっていう奇特な方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にね、メンバーの誰かに、DM 送ってください。企業さんももちろんお待ちしてます。OK です。はい。個人でも企業でも構いません。はい。個人的な告知でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、やっていきましょう。
やっとるな。
やっとるな。いや、やってきてえな。
おお、フリーランスか。
やってきてえな。まあ、フリーランス、まあ、いつまでフリーできるかわかんないんですけどね。まあ、ただ、元気があるうちに、いろんな、なんか、バリューを出せたらいいなっていう純粋なね、思いはあるので。
有給溜まってるしな。
有給溜まってんだよな、マジで。取らせてくれ。40日、50日。
そんなにあるんだな。
取らせてくれ、頼む。まあ、取れないんだよね、きっとね、マジで。で、有給のさ、買い上げってシステムもあってさ、ただ買い上げになるとめちゃくちゃ安いんだよね。はい。というね、世知辛い話もあり、まあ、面白いことを一緒にやっていきましょうということで、待ってるぜ。みんなも一緒にやっていこうな。
ブロ
とい
グを
う
作ろ
ね、作ろう、ブログを作ろう。みんなブログを作るぞ。じゃ、俺もなんか作るか。俺も作るよ。みんなでブログを作ろう。ブログを書こう。イエーイ、やっていく
イエーイ。
ぞ。
転職先ノートとかどうすか？
ちょっと待って。 ピースオブケークさん。最後にぶっ込むね。はい。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。